デカプーがお届けする気まぐれチャレンジ。2月22日、午後10時を回りました。デカプーがお送りする気まぐれチャレンジをお送りいたします。アシスタントにはチコちゃんに入っていただきます。よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
ああ、やっぱりやっちゃった。
ああ、今日はやるなんて言ったのに。
ああ、やっちゃった。
何ですかこの曲は。
聞いての通り、ね、チャンチャンチャンチャンって流れてるね。今日何の日ですかチコちゃん。
猫の日ですね。
にゃあ。ケーキの日。ああ、いちごの日だっけ。
違います、ショートケーキの日。
ショートケーキの日、みんな知ってます。
皆さんカレンダー見てください。
カレンダー、
今日22日ですね。
はい、
22日、22の上にいちごが乗っかってますね。
いちご食える。
食えない。
ダメじゃないですか。
なんで別に2月に限らず
22日
っていうのはショートケーキの日らしいですよ。
というわけでチコちゃん、今日はショートケーキ食べてないよね。
頭が痛くて食べられなかったね。
すいません、あのここのパーソナリティ、あのアシスタントを寝てるのを起こしまして。
なんかうちの人使いが荒いと言われてるうちの会社よりさらに人使いが荒いんですけど。
すいません。
もう寝てるのを布団を引っ張がし。
夕飯に美味しいもの食べさせてあげたでしょ。
でもお腹痛いんですけど。
私もさっき駆け込みました。ダメじゃん。というわけで、でなんでこれが流れてるかっていうと、実は結婚記念日なんです。はい、
デカプー家の
デカプー家の結婚記念日なんですよね。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。なんだそれ、なんか一言だな。そう、まあそうなんですよ。ってことで、一応新婚生活から脱出
脱出って。いつまでが新婚なんですか。
なんだっけ、新婚さんいらっしゃいでは3年までだよ、
ね、あ、そうなんだ。
確か。
じゃあ4年目になりましたってことで。
あ、4年目になりました。
はい、はい、
そろそろ次の人探そうかな。
頑張れ。
おいおい。あ、応援してくれるの。
はい。
その後どうすんの。
財産といえば私のものだ。
お、財産と、もう一回言え。
財産といえば私のものだ。
というわけで、よく覚えておきます。すごいな。でもさ、財産というようなものはちょっとないかも。
あんまりないですね。
あの、売りに飛ばしても大した金額にならんぞ、きっと。
あ、うん、でも、家を売れば、ちょっと。
家売るの？
はい。で、あの、私はワンルームでいい。
ああ、まあ、一人ならね。あ、でもほら、次の出会いを見つけるには、下手に家なんかない方がいいかもしれないしね。
いや、賃貸で十分ですよ。
本当だよね。全くその通りだ。あ、ね、結婚するまでが大変だったから、そんな、次の人探すなんて言いませんよ。
その入籍をいつにしようかっていろいろカレンダーを見たときに、
うん、
あの、まあ、覚えやすい方がいいっていうのもあって、
うん、そうだね、
222で頃がいいっていうのと、まあ、ちょっと急いでたんですよ。
まあいろいろありまして、はい、だけど、あの、私的にはあのこのタイミングで良かったなっていうのもちょっとあって、まあ、本当にこの実は生活を始めてから結婚するまでの時間が長かったんで、あの、まあ、いろんな諸事情により、
あ、で、うん、ごめんなさい、まだあるんです。で、あの、今日は何の日っていうのを いろいろ見まして、夫婦の日って書いてあって、まあ、毎月22日は夫婦の日なんでしょうね。で、まあ、これはつまんないなって思ってたんですけど、
うん、
猫の日とケーキの日っていうのがあったんで、よし、これだと思って。で、確かその日が友引きかなんかだったんで。
大安ではなかったんで、ね。
はい。
で、まあ、 いいよねつって平日だったんだけど、その日に、市役所に朝一で行って、その日、チコちゃんは作業所に通って、はい、作業所じゃないか、
まあ、みたいなところ
に通ってたんだよね。でその前にじゃあ午前中に行こうって、僕も午前中休みを取って朝一で市役所に行って、こうおめでとうございますとか、なんかあの場所によっては花束くれたりするらしいんだよね。
あ、なんかね、うん、うちの実家の方では、うん、桜の苗木をくれるらしいですよ。
へー、あ、聞いたことある、聞いたことある。
苗木もらっても困るけど。
そうか、
あ、ごめんなさい。それで何でしたっけ。
ね、ごめん、今ツイートがバーって流れてきて頭の中飛んだ。そう、あ、でなんだっけ、あ、そうそう、桜の苗木、なんかね、行って提出したら、あ、ちょっと待ってくださいって、なんか誰も周りにいなくて、
なんか朝一本当に早すぎて、まだなんか
8時半になるかならないかぐらいに行ったんだよね。
役所がなんか起動したばっかりで起動できてないみたいな状態だったらしくて、
そこにお座りくださいって座ったのはいいけど、なんか周り
なかなか受理されなくて、
なんかダメだった、
なんか不備あったかなって言ってたんですけど、
そう、大丈夫だったね、
はい、で呼ばれて、あの受理されましたので、
はい、いいですよみたいな、
いや、おめでとうございますとかないのみたいな、
あ、そう、終わりみたいなね。だけど実は結婚の婚姻届を出すよりも大変だったのは、あの銀行とかそういった系統だったよね、
はい、郵便局。なんかすぐ終わると思ったのに、なんか3時間ぐらいかかって、
郵便局が大変だったんだな、
うん、
なんか定期かなんか組んでたのもあったからかもしれないけど、まあ大変でしたね。
いや、うん、なんか通常だったらすぐできることだったんですけど、
予想外に時間がかかって、
あの前に別の支店で契約されましたので、こちらではできませんから始まって、
そう郵便局はそんなことないはずなんだけどね。
いや、でもなんか
あるの、
あるけど、うん、なんか結局またそこで契約し直したみたいな感じでやってくれたんですけどね。
なるほどね。いや、びっくりしましたけど、本当に。
はい、いや、で、その、あの、作業所っていうか、みたいなところでも、あの、いつ入籍するかってすごく心配してもらってたので、あの、入籍してきましたってびっくりさせようと思って、お昼には行きますって言ってたんですけど、
お昼に間に合わなくて
、ちょっとまだ間に合わないんですとかって言ったら、でもお昼取っといてあげるからゆっくりおいでって言われて、
でお昼だけ食べに行ったような感じだったよ
ね。なんかもうね、みんな午後の作業始めてるのに一人だけお昼食べて、
あの時って入籍してから行くとか何も言わないで行って、
うん、何も言わないで行って、
そっかそっか、
で、あの行って発表したんですけど、だからなんか急に休むからおかしいと思ったのよとかって言われましたけど。
チコちゃん、
はい、
今この本当何人聞いてると思う？
さあ
50人超えてるんですけど。
すいません、これからあのきっとと
んでもないものが流れてきます。
減るかもしれません。
ああ、途中でうわって言って嫌になっちゃう。
あの皆さん、その後のあのゲームのお話があるので切らないでください。
30分後ぐらいに戻ってきてもいいよ。
30分もかからないですよ。
ね、実はですね、まあ、その、まあ、結婚式までも、まあ、いろいろあったんですけど、まあ、ね、
はい、
めでたし、めでたしということで、入籍はできたわけですよ。
入籍をしたんですけど、で、落ち着いたら、式を挙げようっていうことだったんですけど、入籍後にすぐに、震災がありまして、で、お互いの両親がちょっと遠方だっていうこともあって、なかなか日にちの調整もつかず、そう言ってる間に半年以上経ってしまって、一旦はもう式はやらないよっていうことで収まったんですけど、
うん、そうだったね。
写真だけは撮ろうかっていうことで、
あのね、私はもういいやって正直。あの最初はチコちゃんは別にいいよねって言ってたんだけど、あのもうなんか入籍の頃になったら、もういいよねと思ってたら、突然ところでさ、結婚式だから写真 いつやるんだっけって言って、え、やるのみたいな。
いや、ね、デカップがね、写真欲しいなって言ってたから、写真だけは、写真撮るだけだったら、まあ、別に両家に負担もかけずに、二人だけでできるのでっていうことで。
ああ、でも、かろうじてあそこでもらった写真が残っててよかった。
ああ、データ消しちゃったもんね。はい。で、
はい、
写真を撮れるところを探していたんですけど、はいはい、結構、それプラス、挙式っていう、
ね、ついてるんだよね。
ついてる、セットになってるところが多くて、写真だけっていうのをうまく探せなくてっていうか、でもまあ、できるんだったら、
っていうかね、ブーちゃんのタキシードのサイズがうんぬんとか、いろいろ実はあって、一番安いプランでやろうとすると、洋服代だけが、なんか別料金みたいになっちゃって。
いや、でもそれでも挙式はついてたから。
ついてたっけな。
うん。で、一番はなんか海が見える、なんかどっかでやりたかったんだけど、
うん、
急すぎて。
そうだよね。で、
うん、ちょっと。
式場は結構いろんなところ回ってたんだよね、都内、ね。
5、6カ所回りましたよ。
全部回ったし、うん、
まあそれでも安いところで、
そうで結局一番最初に見たところに決めたんだよね、池袋でね、
うん、と一番最初じゃなかった、
最初
だったのかな、
目白のやつだよ多分。でなんかメトロポリタンだとかなんか帰りに寄って帰って、その後に品川とか
竹橋とか、船橋じゃなくて、
え、船橋は
ララポートのところは、
ララポートのところは結局同じ系列のやつで、最初に行ったのは目白の方。
ああ、そうなんだ、うん、そうで、そこであげることになって、じゃあ私が言い出したのもちょっとギリギリだったんですけど、1年後の入籍日がちょうど2人とも休みが取れそうだったんで、間に合ったらその日に、
うん、うん、
引き上げようかっていうことになって、
うん、
で1年後の2月22日に、
そうですね、入れたんだよね、
はい、
入れ
たっていうか
上げてきましたね、はい、
参列者はマドちゃんでした
キリスト教
系形式、なんかチャペル形式、
チャペル形式でやったんですけど、ポールさんっていうね、牧師さんがやってくれたんだよね。
ポールさんね、
ポールさんだったよな、
はい、そこのスタッフの人たちがこう2人だけでやるっていうことですごく盛り上げてくれて、なんか拍手の音なんかもなんかすごく
実は2人には聞こえないという、
はい、
で挙式の前に、まあ、準備とかリハーサルとかあったんだけど、リハーサルの時にね、やっぱりこうウェディングキスの練習までさせられるわけですよ。でこれどうすんのってこう固まってるところで、あ、やったことにしましょうね、はい、次、あ、やったことにするんですかみたいな、なんかポールさんに言われて、で、なんか爆笑されて、なんか、はい、もうやったからいいってことでって、その教会の人が言ってくれたから、なんか大笑いしてるっていうシーンが、5秒だか10秒ぐらい流れるので、それを聞き逃すと何にも面白くないかなっていう気もしますが、いきなりそこから行きますので、
はい、
じゃあ10分、15分ぐらい。まあ、話しながら、途中音楽も入ってたりするので、まあちょっと話しながら行こうかなと思いますけども。
50名の皆さん、聞くのやめないでください。
というわけで行きたいと思います。はい、最初にマドンナちゃん一緒に撮りましょうって言って、なんかずっとマドンナべったりでですね。
いや、なんか、マドンナってすごく基本に忠実で、私の右側に来るのを嫌がるんですよ。だけど、写真のを撮る関係で、私とデカプーの間に、要は私の右側に来てもらいたかったんですけど、私はいつも左って教えてもらってるんですみたいな感じで全然動かなかったりして。
えらい忠実だよね。まあいいことなんだ、ね、
こっちって教えてもらってませんみたいな感じ。
そう。で、まあ、はい。この音源を、まあ、秘蔵音源と勝手に称してですね、今日流したんですけども、ね、はい、
ね、失礼いたしました。
単に思い出に浸りたかっただけです。
いや、ちょうど日にちがね、ちょうどあったので、
そう、今日は あの実はチコちゃん体調悪くて一日中ぶっ倒れてて、あのさっきも言ったけどね、
ゆうべから調子が悪くて、
もしかしたら放送の途中で倒れちゃうかもしれない。
いやいやいや
、はい、まあそんな感じのあれだったんですよね、
はいはい、
懐かしいね。もう
2年、挙式から2年、
挙式から2年か、
はい、でさっき言ったじゃないですか、
これ聞いてさ誰か結婚式したくなった人いないかな。
そんない
ないわな。
そう
でもなんか5年式とか10年式とかをやる人もいますなんて言ってはいたけどね。
なんかこうね、何かの事情で式挙げなかった方とかが結婚して何年か経ってから挙げる方も、ね、います
か、
ね、
あとほら写真屋さんに行かないでこういうところにわざわざ行ってなんかこう自分の好きなドレスだとかメイクだとかしてもらって、
あ、そう、何年経ちましたって言って、あのウェディングドレスじゃなくてカラードレスっていうのかな、なんか、
はいはいはいはい、
ちょっとおめかしして記念写真撮るっていう、
そうそうだよね、そう、なんかそういうのもあるって言ってて、
はい、
まああのね、あの著作権どうこう言われてしまうと困るので、これはちゃんと許可を取ってですね連絡をして
教会の方に、
はい、教会の方に
了承いただきました、
はい、という感じなんですけど、
はい、ツイッターがたくさん来てますよ、
はい、あのね、もう嬉しいですね、今日久々に賑やかです
いません
はい、というわけで、おまけというか、出だしはこの辺にして、
おまけが最初ですからね、メインはゲームです、ね、
メインはゲームですからというわけでですね、本放送に入りたいと思います。
あ、ツイッターは？
ツイッターはその中で行きましょうか。とりあえず紹介しちゃわな、
あ、あの、すごくたくさんいただいてます
。あ、ほんと、じゃあ先に行っちゃおうか。はい。はい、
マキさん。
はい。
こんばんは、聞かせてもらってます。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
千夏さん。
はい。
こんばんは、こんばんは。
はい。
今日も聞いています。
はい、
しんさん、
面白いの書いてたね。
こんばんは。
はい、こんばんは。
お、結婚記念日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。T.S. さん、
はい、
こんばんは。そして結婚記念日ですか。
はい、結婚記念日です。はい、
もしかして秘蔵音源って。
点点点。
そうですね。はい。
はい。
トム G さん、
はい。
いつもながらチコさん面白すぎなのです
そう、はい、
今日も楽しく聞かせていただきます。ありがとうございます。
よろしくお願いします。シンさんですね。
で、シンさん、結婚記念日早々次を探すとかひでえ本当ですよね。
いや、面白くするためにこう本音をちょっとあれ
そうか、うん、
あのうがうかしてるとどっか行っちゃうよ
そうですか、
行くとこありませんので置いてください。申し訳ございません
、はい、森木さん、
はい、
こんばんは、こんばんは、はい、今日も聞いてます。結婚記念日おめでとうございます。今日はショートケーキの日なんですか、
はい、
それにしてもオープニングからお二人のトークが面白すぎる。寝ているアシスタントを叩き起こしてとか , 笑い、
まあそれはいつもでも嬉しいね、こうやっておめでとうって言うのね、はい
はい、あ、これ今ツイッター追ってますからね、カプンさん
追ってます。
これ読んでください。次、
あ、わかりました。
風吹き
道士さんですね、
はい、
結婚記念日おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではその後は私がやった
あの、どうぞデカプン、次作っていいよ
あ、そういうこと？
え、違うの？
あ、そういう流れなのか、これ。あ、チコさんの次の相手って風吹き道士さんだったんだ。
え、違う、これ。え、次は僕が結婚しますってこと？
そうだろ？
そうか、失礼しました。
ちょっと面白い。おい、みんな面白すぎ。これ60人以上の人聞いてるよ。
いや、だって、ほらね、昨日さ、ほら。ね、言ったばっかりだったから、
あの、いいんだよ、僕に電話しないで、あの、チコちゃんの方に電話してきても、あ、いいんですかとか言ってもらったね。で、いや、でも、デカプーさんに悪いですよ、とかって言ってたから、ね、 そうそう、あの実は山賀さん、あ風吹き道士さんと
何を動揺しているんだ、
風吹き道士さんとうちがこう最近こうお付き合いができたのは、実はツイッター上でなんかカレー食べるとか食べないとかって言った時に、今度ご一緒しませんかってお誘いいただいたのがきっかけで、風吹き道士さんとはそれからまた もともと私は知り合いだったんですけどね、ちょっと不思議な縁なんですよ。はい。というわけで、なんか次結婚するのは風吹き道士さんらしいですよ。すげえラジオで。
そっちか。
ラジオですげえ。今頃みんな笑ってるぞ。
はい。マキさん、結婚記念日ですか。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。
はい、
DY さん、結婚記念日おめでとうございます。ありがとうございます。マキさん。
はい、
リスナー50人超えですか。すごいですね。
久しぶりですね。ちょっと久々に嬉しいですね。
はい。
はい。シンさんですね。
はい、シンさん。入籍、うちも午前中役所に行って、そこから銀行とか郵便局に行きました。やっぱり時間かかりましたね。ところで、結婚記念日ということで、何かうまいものでも食べたんですか。
食べました。
はい。
お寿司を食べました。
お寿司っていうか、なんか、三色丼じゃないけど、
味銀丼です。
そのお店の名前出さない。
だって味銀丼っていう名前なんだもん。お店の名前なんて言わなきゃいけないでしょうよ。
あのなんかね、ウニとイクラとネギトロ
と
卵と、
うん、
あのなんかたくあんみたいなのが乗ってる。
でもなんかその後お腹痛くなった。
ちょっとお腹痛かったですね。
はい、お魚も祝福してくれました。
あとあの海鮮茶碗蒸し。
ああ、海鮮茶碗蒸しじゃなかったね。は
い、そっちかもしれない。
はい。
そっちかもしれないですね。
そっち、ああ、茶碗蒸しかね。
よく温めなかったから。
はい。次来てますね。はい、
フリオニールさん。
はい。
今晩はリアルタイムに聞けています。
はい。
今夜はリアルタイムに聞けています。結婚記念日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか嬉しいな。はい。
はい。次、TS さん。
はい。
挙式ですが、盲導犬関連で揉めませんでしたか？それにしても、デカプーさんはどこへ行っても突っ込まれるのね。あ、本名入ってますけど大丈夫ですか？
あ、あの、
盲導犬別に揉めなかったですね。
大歓迎してくれました。
あの、いくつか回りましたけど、断られたこと一箇所もなかったですよね。
はい、
ありがたいことに。
ありがたかったね。
はい、
あのもちろんうちだから大丈夫ですかとか、どういうふうにしたらいいですかって聞いてはいるんだけど、
はい、
大丈夫だったね。
あの、うん、ぜひどうぞっていう感じでしたね。
あのどういうふうにしたらいいですかってよく聞いてくれますかね。
はい、
はい、はい、
次、TS さん、賛美歌332番いいですよね。これって同様の里の秋とそっくりなのはご存知ですか？
ああ、そうかもね。
うん、
あ、そうかもね。
はい、ラジドラさん、結婚記念日だったのですね。おめでとうございます。ありがとうございます。いつも仲が良さそうで羨ましいです。
いやー、ここだけかもよ。
放送用の仮面かもしれない。
怖いこと言ってるな、もう。笑ってる。
TS さん。私のいとこの結婚式はすごかったですよ。いとこの奥様が声楽家ということで、あ、ごめんなさい。読めない。終えてます？
今誰？
TS さん。
ちょっと待って。
ちょっと、あの、メモ帳に起こしてなくて長くて読めない。
TS さん。これかな。
いとこの奥様が声楽家ということで。
こんばんは。あれ、俺失っちゃったな。
あ、じゃあ、あ、すいません。じゃあ、ちょっと、あと、 起こしておきます
ごめんなさい
なんでもうさっきまで追ってたくせに
え、いろいろあるんですよ
すいません
ほらこんなところで夫婦喧嘩して
ちょっと準備しておきますので
TS さんですよね。
だから進んでよ、準備しとくから。
じゃあ進めちゃいますかね。わかりました。もどけ。もどけの次が。
違う。
怒られた。あ、これか。わかりました。私のいとこの結婚式はってやつ
言うこと聞かない。
はい。というわけで、はい、放送いきましょう。なんか今明らかに。殺気を感じましたので。というわけで、いきましょうかね。
はい。
よいしょ。これだな。これです。
黙らないでください。
はい、わかっておりますよ。わかっております。わかっておりますってば。はい。というわけで。デカプーの気まぐれチャレンジゲストコーナー。
びっくりした。
いや、
何を始めたのかと思って今
何を言ったらいいか分かんなくなったの今一瞬
いやだからゲストの方を早く呼んでって、
はい、というわけでですね、今日はゲストにレオマンさんに来ていただいてます。レオマンさん、
皆様こんばんは。あれちょっとすいません、ちょっとあまりにもなんか幸せそうな雰囲気に
大変
ちょっと頭の中がとろけてしまいそうですレオマンですはじめまして、
よろしくお願いします。
ようこそ、よろしくお願いします。やってくれるな。
いきなりやってくれましたね。
準備してたな、まあ、こんだけ時間あったもんね。
特に準備はしてませんでしたけど。
お待たせいたしましたが。
いえいえ。
いやいやいや。すいません、お待たせしまして。
いえいえ、とってもなんか、ほのぼのとした気分になったので、
そのまま寝ちゃおうかと。
熱く語ろうかなという気があまりなくなってしまいました。
ちょっとちょっと。そっちがメインなんだけど。
あ、そうなの？なんかこっから、うん、はい。
はい。レオマンさんの一応自己紹介をしてもらった方がいいかなと思いまして、
はい、はい、
ラジオは初登場ですね。
はい、今回おそらくネットラジオには名前だけは何度か登場してましたけれども、今回初登場のレオマンと申します。札幌に住み始めて10年ぐらいになりますが、
なんか変な名前入ってるな。住み始めてって言わなかった今。
札幌に住み始めて10年ぐらい経ちました。はい。出身は埼玉です。はい。まあ、あと何を喋ろうと思ったんだっけな。そうですね。デカプーさんよりもでかいです。はい。
やった上がいた。
でもなんか今同じぐらいっていう話らしいですけども、大体似たような感じですね。うん、
あれ、言っちゃおっか。
あれ？
あれ、わかりやすいよ、これ言ったら。
あれ？
やめとこ。
むさ？
やめときましょう。むさらし
い。やめといた方がいいんじゃないですか、それは。
と、まあ、そういうわけでですね。
そういうわけですね。
発する人は勝手にさせてください。というわけで。そうなんですよ。今日、まあ、レオマンさんとはですね、私学生時代からのお友達で、レオマンさんの結婚式行きましたね。
まあ式というようなことはやらないで、どんちゃん騒ぎの披露宴パーティーみたいなのをやって終わったっていう。でもなので、はい、
すごく印象に残ってるのは、このレオマンさんの結婚式の中で、ビンゴゲームがあったんですよ。でそのビンゴゲームで当たったものが、僕は違ったんですけど、 月の
土地
の土地
千坪
の土地、そう千坪あれは本当に権利をもらってるの？
権利書が送られてくるらしいですけど、基本的に月の年とかああいうものって売ったらまずいんですよね。ちょっと南極大陸と同じようなもんじゃないですかって、この間一昨日だったかな、たまたまなんでか知らないけどそういう話になって、ちょっと別の人と話をした時に結構真面目に答えてくれる人で、月の土地とかは南極と一緒でそういう条約に、月条約に入ってたら売ったりできないんだよみたいなことをなんか真面目に言われたような記憶があるんですけど、でも千坪の権利書もらった人すごいなんとなく微妙な顔してましたね
いやー懐かしい。というわけで、まあ、学生時代といっても、まあ、20歳過ぎてからのお友達なんですが、最近はしばらく会ってないよね。
そうですね、もう 2,3 年は会ってないんじゃないかと思います。ま
あ、関東にはよくいらっしゃってるようなので今日遊ぶ町つくじゃないや、国取り合戦をやりに、来てくださいよって来たんだよね。
いや本当にね、日曜日だったんですよでおそらくデカプーさんも仕事が休みだろうと思って、
この人ありえないよ、ありえないありえない
いきなり曽我に着きましたっていう電話をしたら
仕事中
仕事中とか言われて、どうしたの、
何しに来たの、
すごい真面目な声で、
何しに来たのって言ったら、ね、ゲームのね土地を取りに来た、ふざけんなみたいない
やじゃあせっかく曽我に来たしね、なんか声をかけないのもあれだなと思って、なんとなくふと曽我に着いたから曽我に着きましたよって連絡をして、そしたら今何ちょっと仕事してるんだけどあごめん大した用じゃないからって
デカブさん、ちょっとレオさんの、
声がでかい、
音が
やっぱでかいんだ、
ちょっと下げられますか、
すいません、
いやてか俺が悪いんですやっぱり調整聞いてなかったか、いやもう多分そんなに割れてないと思うんですけど、ああせっかくいい話が割れちゃった
いやいい話じゃ、どれがいい話なんですか、そのいきなり来てますよっていう話はもういいんじゃないですか
、それでトイレだけ寄って帰ったっていうやつ、
あトイレだけ寄って帰った
んだっけ、寄ってないからそれ、
あいやそれ寄ってないです
それそこでトイレに寄ってますっていうツイートが流れてたってのは別の話でしょ、
あそっちか
それ
おかしいね本当に、いやいやびっくりしましたよ、まあ、そんなことが、去年の夏だっけ、あれ
は違うな、それこそまた別の友人の結婚式の前日だから9月の末ですね、
うんそっか、
そうですね9月の末に、
9月の末か、9月の末にも研修会あったよ、そうそう、
うん、その時でしょうきっと、
いやびっくりしました、なんかね電車に乗っててポチポチ押してるんだよぐらいの話聞いたんで、この野郎と思いながら、
うちにいればね駅から近いから、
そうそうそう、あでもあれだよね、リャマンさんはうちから一人で帰ったことあるよね、
あ一人で帰ったことありますよ、
ほらブーちゃんが救急車で運ばれた時ね、
何年前だっけねえ、大晦日に救急車で運ばれたって話でしょ、
あれ大晦日だっけ、ね、
あれ大晦日ですよ、30日の夜にそれこそ全然違う人と私飲んでたら腰が痛いから揉みに来てくれって言われて
そうそう、
人づかい荒い、
人づかい荒いっていうかさ心細いしさ、東京で飲んでるっていうからさ、
まあとりあえずでも腰はね大したことなくなったっていうからあんまり揉まないでこっちがマッサージ機に座った寝てたんですよね、デカプーさんのうちのただ翌朝の5時頃なんか悲鳴となんかね地の底から起こってくる悲鳴と這いずり回る何か声で目が覚めてどうしたのって言ったら腰が痛くて動けないって、
そう廊下を、うん、ほら手も足も使わないでウニウニしながらこう廊下を進んでいく、
ほふく
前進してたの、そうそうそうそう、
いや吐き気を催すほどの痛みで、これ本当にただの腰痛かって
飲みすぎたんじゃないの、
あ違う違う本当に違う、
ほとんど飲んでないですよね、あの日はね、
全然飲んほとんど飲んでない、うん、 で来るって言ってから嬉しくなっちゃったのかテンションが上がったのかなんか調子が良くなって、
うん、なんかっっんね、
ヨーグルトケーキかなんか作って待ってたんだよ、
ね、なんで腰が痛いって呼び出してるのに
いやせっかく来てくれるから
お菓子なんか作ってん
で、でついでに夜中に12時半頃に駅に迎えに行ったっつうね、こう確かそうそうそういや懐かしいだけど結局その後ハリーもしてもらったんだけどなんか結局よくなんなくて救急車を呼ぶ羽目になり
一人で帰れとい
やっていうかほら病院に行っても困っちゃうじゃんきっとと思ってその後責任が持てないので責任が持てないなら最初から呼ぶなって話なんだけど
っていうかねそうその時救急車に乗って行ったっていう話は後から聞いた話でうんあのとりあえず
帰ったんだよね、うん
帰ったんですよね。
そうそうそう。そ
したら、うん、どうにもならなくなって救急車だったっていう話だったんですよね。
いや参りました、はい。まあそんなこんなあったわけですけども、チコちゃんあのあれですかね、ツイッターの方読めそう。
はい。
うん。じゃああのレオマンさんちょっと少しだけツイッターに付き合ってください。
はいはい。
はい。すいませんさっき失礼しました。T.S. あれマイク入ってる？
入ってます。
はい。T.S. さん。私のいとこの結婚式はすごかったですよ。いとこの奥様が声楽家ということで、チャペルのあちこちからいい声が聞こえるという経験をしました。そして、留学先で知り合ったということもあり、披露宴のスピーチは2カ国語、3カ国語は当たり前でした。
なんだかすげえな。
そうですね。
なんか世界が違う気が。
すごい、ね、副音声よりもそうですね、3カ国語。
バイリンガルは2カ国語、
ね、?3 カ国語ってなんだっけ、トリリンガルだっけ、
わかんない。あんま変なこと言えない。
そうだよね。はい、一応ね、電波はないけど、ラジオですからね。いかげんなこと言っちゃまずいですよね。
はい。で、千夏さん、結婚記念日おめでとうございます。ありがとうございます。
やっと見つけた、はい、
ラジドラさん、
はい、
両家のご両親はいらっしゃらなかったのですか、きっと見たかったのではそうかもしれないですけどね、
まあとりあえず、
はい、
バタバタしてるうちに年月は経っていったわけであります。、はい、
トムジーさん、バッチリ全部聞きました、本日はおめでとうございます、ありがとうございます。ますマキさん、二人のやりとり面白いですね。
そうかね。レオちゃん面白かった？
いや面白かったですよ。でもね途中からね、途中からねデカブーさんの声が実は私のところには聞こえてなかった。
すいません、サブのスイッチ切ってしまって忘れてたんです。ごめんなさい。だからチコちゃんの声だけ永遠と聞こえるんでしょ。
チコさんが誰と喋ってるんだろうっていう、ね、本放送をわざわざ聞いてやらないとデカブーさんが出てこないという。
すいません。
あ、であと千夏さんとマキさんがうん、さっきのゲストさんの声が
割れてます
っていう。う
ん、はい、
はい、
すいません。
以上です。
はい。とまあそんなわけでですね、よし、まあはい、皆さん聞いていただいてありがとうございますっていうのと、まあ嬉しいね、こんだけ多くの人に聞いてもらえると。
あのすいません、あの、はい、さんざんさっきから音が割れまくってるうちにあのリスナーが一気に減ったとかいうことないですか？
ねリスナーチェックということで、でも減っててももう取り戻せないよねって
話。別にいいんだけどさ。全然いいんですけど、
メインはこれからですよ。
びっくりした、9人とか書いてあるから本当に減ったのかと思ったよ。58人の方に聞いていただいて、さっきね63まで言ってましたね、さっきね。ありがとうございます。というわけで本題って感じなんですが、よいしょ、はい、
ちょっと私のマイク切っといてもらっていいですか？
はい。というわけでですね、今日の本題なんですが、今日レオマンさんに来ていただいたのは、実はあの先日、あのレオマンさん言うのめんどくさいんでレオちゃんにしときます。
うん、
レオちゃんとねこの前電話で話をしていて、その時にブーちゃん国取り合戦知ってるって言われて、国取り合戦って何って言ったら、こういうのでさって、 これができたら iPhone とか Android 考えてもいいんだけどなって言われて、火がつきましてやってみたら結構使えるかなっていう、こう音声環境で結構使えるかなっていうのがあって、あ、僕これ把握しきれてないから概要説明してよっていうんで、まあ、出てきてもらったというのが今日の、成り行きなんですが。
いいですよね。気まぐれチャレンジっていうタイトルの通りですよ。だっておそらく2週間前の放送終わった時にはこんな企画全くなかったわけでしょ。
なかったというか次何やろうかなと思って、まあいろいろ考えてはあったんだけど、
う
ん、ま
あ、ネタはいろいろあるんだろうけどね。それって本当に数日前ですよね。これスカイプでその話をした時に、いや、私は基本的に、前にもつぶやいたことがありますけれども、スマホとか、アンドロイド、iPhone って言ったもの、ボタンのない携帯電話を買いたくないんですよね、基本的には。で、だから、もう、ちょっと楽々スマホとかも、ちょこっとだけいじらせてもらったことあるんですけど、わけがわからなくて、投げてしまいたくなるぐらい。
投げてしまいたくなる。
うわーってなってしまって、ダメだな、と思って、って言ったら、
はい、
でもまあ国取りできるんだったら考えてもいいかなって言ったんですよね。
国取りできるならですよ、携帯の目的、うん、国取りだって、
ね、そんなこと言ってるからね、いつも怒られるんですよ、私いつもね。
誰に？
うちの奥さんに怒られたり。
怒られ、
携帯のね、国取りばっかりやってるもんだから、ね、でも私の同僚ももっとひどいのがいてね、
はい、
うん、やっぱり携帯の国なんかね、どこそこ行かないとかね、子供たちに言うらしいんだよね。ね、どこそこの何々島行こうよとかね、僕知り島行ってみないとかさ、どうせパパまた国取りでしょって言われるっていう。ちょっと二人でどっぷりハマっちゃってたりするんですよ。
ああ、ああ、はい、というその国取りって何でしょうっていう話で、
はい、
一応説明をしてもらっていいですかね。
ですね、携帯国取り合戦というのは、これマピオンさんが開発している、まあ、の無料のアプリなんですけれども、まあ、これガラケーでも今先ほども言いましたようにガラケーでもスマホでも、遊べるものなんですけれども、基本的に携帯電話の位置情報の送信の機能を利用して、今の自分の居場所、何々県の何々市にいるっていう情報を送ると、それにちなんだ、まあ、イベントがいろいろと起こるという、そういうゲームなんですけれども、
はいはい、はい。
おそらく最初に、もう一応公式には去年で5周年っていうふうに言われてましたけれども、私がやり始めたのは去年の3月なので、まだ1年経ってないんですが、国取りっていう、まあ、自分が行ったところ、例えば、東京都の、まあ、どこだろうな、まあ、どこでもいいか、東京駅っていうところだったら、そういうエリアがあったりとか、なんだろう、全国600エリアに、その国が分かれてるんですね。で、まあ、国の名前も、現在の埼玉県とか千葉県とかじゃなくて、武蔵国とか、下総国とか、北海道だったら映像とかっていう風になって、
戦国時代
とか、そうですね、戦国江戸時代とかね、それぐらいの頃の国の名前になっていて、でそれに該当するエリアに行くと、そこの国を統一したということになっていくんですね。
なるほどね。で、うん、要は GPS を使って、決められたエリア内に入るとそこの国に、うん、来たよっていう、まあ、特典というか、スタンプみたいなものがもらえるみたいな。
そうですね。ゲームの中での自分のエリアが広がっていくという。
ね、取ったという自己満足。
まあ、そうですね。自己満足。完全に自己満足。
あ、そうなんだ。
おそらくね、こういう一ゲーっていう、私なんかも言ってますけれども、この位置情報を利用したゲームというのは、何種類か今までもあって、
うん、
先ほどデカプーさんにおっしゃった、街つくっていうやつもそうですよね。これも、行った先の、
はいはい、
でしか売っていないそのお土産を買って、街に建てて自分の街を発展させていくっていうアプリですし、これも、どこどこ県がどれだけ行けたかっていうスタンプが溜まっていくんですけど。
あれはさ、まあ、レオちゃんとさ、貼、うん、ってたよね。
貼ってたけど、いつの間にかなくなってしまいましたね、あれもね。
まちつく自体なくなったんだ。俺その前に、
ミクシー
やめちゃったから。
うん。 あれもね、43% ぐらい行ったのかな、全国。
俺、どれぐらい行ったかな、うん、相当取ったよ。沖縄も取りに行ったかな。
そうですよね。その頃はそうです。沖縄に行った時もやってたので、いや、そうですね、取れてたんですけど、結構ね、町地区と国取合戦のエリアが大体同じくらいなんですよね。町地区が600ないんですけど、500何エリアかなんですけど、それとそう、国取がね、同じくらいなんですよ。
今、あのね、アイドルマスターっていうのもやっぱそういうエリアゲームであって、はい、あれが505エリアかな。なんか。
ああ、なるほど。大体町地区がそれぐらいでしたね。うん、
似たような、なんかエリア環境というか、分割りされてる感じなんだよね。
で、このエリアというのも東京23区だとかはものすごく細かく分かれてるんですね。新宿の西口と、西新宿と新宿と、なんかね、新宿だけでも何箇所かに分かれてたりするんですけど、田舎の方へ行くと、汽車で2時間走ってもエリアが変わらないという。
エコひいきだ。
恐ろしい。多分人口に比例してるんですね、これね。
ああ、うん、なるほどね。はいはいはい、はい、はい。そっか。そういうことなのね。
はい。
で、このゲーム、まあ、その、なんだろう。エリアをどんどん取っていくと、こう、なんかレベルが上がってって、なんかできることとか、なんかその、レベルが上がっていったり、こう、何エリア取ると、その、クエスト達成とか言って、あの、褒美がもらえたりだとか。
あ、そうですね。
そういうのもあるんだよね。
はい。この国取り合戦っていうゲームには、実はいろんなゲームが付属をしていて、うん、先ほど出てきた町つくのように、これ城下町というゲームで、自分のお城とそれの周りの町を自分の好きなように、作っていくっていう、そういう、要素があって、で、この城下町では、例えば札幌にしか売ってない時計台とか、
はいはいはい、
まあ、どこにしか売ってないっていう、そういう限定のアイテムがあったりするんですね。はいはい、そういうものを、まあ、集めていくっていうのも一つの、まあ、要素っていうか、ですし、あとは、チャンバラですね。うんうんうん、まあ、国取合戦っていう、そういう戦国時代をモチーフにしたゲームなので、いろんな武将を、仲間にしていって、その武将を使って、他の人と戦ったりとか、
うん、
自分の武将のレベルを上げていくっていうような、そういうゲームがくっついてるんですが、うん、それの、大将というのが各都道府県にいるんですね。47都道府県。
はい、はい、はい。
そういう、まあ、例えば、上杉謙信だとか、
うん、
愛知県なら織田信長とか、
はい、
岐阜県なら斎藤道三とかね、静岡県だったら、今川義元とかね、まあそういうふうなご当地の大将がいて、それをまあ集めていくと、
花吹きいちゃん入ってないの。
それ、武将じゃないんじゃない
やっぱり。
花吹きいちゃん入ってたら強そうですけどね。
なるほどね。はいはい。
うんうん、その47都道府県にいる大将を集めるっていうのも、まあ一つの要素ですね。
うんうんうんうん、あと、その、さっきの、各エリアに行くとお店があるって言ってたけど、それ以外にもどこでも使えるよろず屋だったりとか。
そうですね。よろず屋には、大体どこにでも売ってるようなアイテムが売ってるんですけど、そのよろず屋の、例えば札幌のよろず屋にしか売ってないアイテムっていうのがあるんですよね。
ああ、そうなんだ。
なので、うん、そういう、ないエリアの方が多いんですけど、
うんうん、
例えば浅草に行ったら雷門が売ってたりとか、それを街に、自分の街に建てられるんですよ。
だから、なんか、その、地図を、そこの周辺の地図を表示させたりとかもできるので、その街がどんな街かっていうのもわかるし、そこでどんなものが有名なのかっていうのもわかるし、
そうですね。
ある意味歴史、さっきのチャンバラだったら、歴史の、うん、勉強になっちゃったりとか。
そうですね。歴史好きな人だったら。
そう。で、ちょっとやってみたんですけど、うん、なんかクイズっていうのがあってね。
戦国クイズですね。
そう。クイズってのがあってね、はいはい、全部歴史なの。で、
そうです。
歴史苦手なもんだから、もう、悔しいからね、当たんないと、こう、ポイントもらえないわけですよ。
小判がもらえないわけですね。
小判もらいたいわからさ、うん、しょうがないから、一個一個こう、インターネットで調べながら。
そこまでやってる人いるんだ。
そこ答えたら。
あのね、うん。
そう、それでも
毎日出題されるんですよね、あのクイズがね。
そうそうそう、うん、結局1回しかやってないけど、うん、でもそこもボイスオーバーとかで読んでるので、うんうんうんうん、あ、なかなか面白いかなっていう気がします、
ね、そうですね。歴史好きな人はね、面白いと思いますよ。あ、そうなんだって思うようなね、あの、ま、なんていうのか、歴史の裏話みたいなのとか、逸話とかね、いろんなものがクイズになってるんですけど、
はいはいはいはい、
前3択とか4択とか丸×なんですけど、
はい、
まあ、つわものは本当に何百連勝っていうかね、780日連続正解とかやってる人いますから。
はあ、なんかその一つ一つのゲームにもランキングがあって、うん、上位ランキングに入ると、なんかレアものがもらえたりだとか。
そうですね。
あとはその、武将とか、なんか戦い系のものだと、その、同盟だとか、なんとか合戦とか言って、こう周りの人たちと組んで、10人ぐらいでタッグ組んで、なんか敵と戦ったりとかっていうのがあるんですよね。
そうですね。それは鷹狩りの方ですね。これからお話をしようと思ってたんですが、
はいはい、
国取りのサービスに新しく鷹狩りというのが去年の3月12だったかなに追加されたんですね。
詳しい。
ね、私がそれで鷹狩りの話を聞いて、
はいはい、
あの、マイミクさんから面白いよって言われたので、ああ、待ちつくも、いただきタウンマスターっていう、その、駅ごとにエリアを取っていく一ゲーも全部なくなっちゃったし、
うん、
いや、じゃあ、国取り やってみようかなと思って始めたのが去年の3月13日だったんですけど、はい。それで、うん、鷹狩りっていうのが、その国取りのと一緒にくっついてまして、で、その鷹狩りっていうのは、まあ、一応ストーリーは、空を閻魔様が支配しちゃって、で、闇の鷹が空で暴れて、曇らしちゃってると、
はいはいはい、
だからエリアを統一することで空を解放していくんだよっていう一応ストーリーになってるんですけど、
はい、
要は全国の6000エリアに分かれてるんです。全国が6000の空に分かれてる、
はい、
国取りが600、まあ正確には601なんですよ、小笠原諸島を入れると。なんですけど、6000エリアに分かれている。
10倍っすか。
10倍っす。うん。だから面白いのが、北海道って27エリア、国取りだと27個しかエリアがないんですけど、
うん、
それが、419空あるんですよ、北海道。
あ、鷹狩りだから空を制覇していく
ん
ね、
うん。空を制覇していくんですね。うん。うん、27個のエリアが、だったのが、北海道がね、そしたら419になってるってことはもう20倍近いですよね。うん、だから、2時間経っても3時間経ってもエリアが変わらないっていうようなことがないんです。結構細かく分かれてるので、なかなか行きにくいところとか、あと島ですとかね、
はい。
はい。今までそういう分かれてなかった島とかもちゃんとエリアになってて、そういう行きにくいところには、レベル難易度が設定されてるので、そういうところに行けるとすごくこう、達成感がね、あるんですよ。
達成感があるのか。
うん。
そう。例えばエリアがそんなに変わらなかったとしても、移動したっていう意味でそれが城下町と精通していて、うん、民が喜んでおりますなんて言ってね、うん、人数が増えたりだとか、
そう、ね、移動すると民が増えたりとか、あとはその移動した距離を使って、対象を、まあ、当てる、なんかガチャガチャみたいなのを回せたりとか、
うんうんうんうんうん、
いろんな使い方ができるので、移動すればするほどお得ですよというね。
で、イベントも1日最高15回起きるから、そのイベントが、
そうですね、
うん、まあ、なんか出会った人に何か頼まれてそれに何かしてあげると、なんかアイテムがもらえたりだとかね。
そうですね、民が増えたりとかで、うん、その例えば町娘に優しくしてあげると絵巻をくれるんです。老婆とか町娘が出てきて、
そうね、うん、
でその絵巻っていうのがそういう老婆とか町娘に優しくすると出てくる絵巻が、例えば、札幌だったら、北海道だったら、夕張メロンとか、
うん、
それもやっぱりね、
場所によって
県によって違うんですね。で、その場所によって、その老婆とか娘に優しくしてあげて出てくる絵巻とか、あとは、その近所を通ってもらえる駅弁、例えば札幌駅なら石狩鮭飯とか。
うまそうだな。
うん。東京だったら何だったっけな。忘れてしまった。なんか、その駅、近くの駅の近くを通ると、 自動的に取れる絵巻っていうのもあって。
うちの近くはなんか三色おにぎりとかでなんかしないけど。
あ、そんなのあるんですか。ああ、俺、取ってたかな。取ってると思うんだけどな。
でも、取って使って、体力の回復にも使えたりとかする
んだよ、ね。三色おにぎりはそれはね、絵巻じゃないですね。それは高上がりの、あの、
ご褒美か。
ご褒美ですね。うん。そうですね。駅弁をね、集めて、その、行くと、要は全国、行っただけじゃ取れない、絵巻があるわけですよね。その老婆に優しくしてあげないと、取れない絵巻っていうのもあって、で、その老婆も必ずくれるわけじゃないんですよね。
はいはいはい、はい。
出てきたからって優しくしてあげてもくれない場合もあるし、でもたまたま岐阜県に行ったらその老番が出てきて優しくしてあげたら美濃焼きをくれたとか、
はいはいはい、
でだから同時に私の同僚と一緒に岐阜県にいた時にやってても、私には老番がいっぱい出てきてそういうものをくれるでそっちのもう一人の同僚には娘が出てきて別のものをくれるっていう、
あ、やっぱ日頃の行いですかね
運の要素はね、結構強かったりするんですけど、それで絵巻を 100% まで集めるっていうのはね、なかなか至難の技なんですよ。
それは行いですね。ちょっとね。なるほどね。と、まあ、そういうゲームだってことですよね。だから、あっちこっち行って遊ぶついでに、こう、ポチポチしていると、こう、うん、そういうエリアがいっぱい、エリアでいっぱいこう、ポイントがもらえて、自己満足もできるし、あの人あっちも行ったんだ、ね、こっちも行ったんだっていう、こう、
そうですね。
自慢にもなると。
まあ、あとは、それこそその気になれば思い出帳っていうのがあるので、
はいはいはい、
こんな時にね、例えば、ここの駅は、もうこのエリア取るのはなかなかしんどかったなとか、雨がひどかったなとか、今雨がひどいですとか、夜中の汽車の中で眠たいですとかね、書いておけば、それも思い出になるというね。
はいはいはい。
ね、いうような機能も一緒についてるんですね。
はいはい、なるほどね。ということなんだそうですよ。ってわけでですね、一、はい、週間前に言われてですね、まあ、こうね、そろそろ楽楽本から、スマホも考えた方がいいのかね。でも、これができないとって言うんで、そういう人もいるんですね、世の中には。そう。というわけでですね、私もチャレンジしてみたわけですよ。
はい。はい、
で、まあ、今言ってたことを全部やってしまうと、これはシャレにならないので、まあ、はい、動くよっていうことをちょっとご紹介させていただいて、
はい、
まあ、クイズぐらいをちょっと、レオちゃんに答えてもらって。
いやいやいや、それは、はい、
こんな感じで読むよぐらいでいいかな。
もしかしたら今日のクイズは、同じクイズが出るからね、大丈夫です、それは。
あ、マジですか。いけますか。というわけで、ちょっと
思います。
音声を出しますね。
ボイスオーバーオン。
そうなんですよね。この、まさかこんなにいっぱい喋ってくれるとは、先週自分も思ってなかったので、これ、
あ、何が、ああ、このゲーム
が、ね。こんなにね、うんうん、ゲームがね、こんなに。
読み上げ速度。70%、60%、60%、55%。
これぐらいで、レオちゃんも聞こえるかな。
あ、大丈夫です。
リンウヨシ君、国取り合戦。
もうちょっと遅い方がいい。
開くコンテナ。読み上げ速度 50%。国取り合戦。開くにはダブルタップします。
音声聞こえますかね。
大丈夫です。
大丈夫ですか。はい、ここに国取り合戦というアプリがありますので、
はい。
まあ、まずこれを開いてみましょう。
国取り合戦。開く。国取り合戦。マイパジム。HTML。訪問済み、はい。
そうするとですね。
リストの国取り。ボタン、
国取りボタンっていうのが画面の下の方にあるんですよ。
で、
ここは、この、今 iPhone で開いてますが、この右フリック、左フリックでも、こう、画面の中移動して自由自在に行けます。ただ、このボタン系のもの、国取りボタンっていうのが、iPhone だとホームボタンのすぐ上にあるんですが、一番最初の画面、ごめんなさい、これ一番最初の画面から行きましょうね。
国取り合戦。ホーム、国取り合戦、国取り合戦を閉じる。
ちょっと、最初から行きます。
実行中、国取り合戦。マイパジム、消音はオフです。
国取り合戦を開くとですね、
携帯国取り合戦、リンク、イメージ、マイページ、リンク、スクープヨシツネが雲隠れ、リンク、イメージ、AD、リンク、イメージ、お知らせ。武将ゲッターについて更新、リンク、重要、
リンク、ギフト、アジョイカポイント終了。リンク、02/22、リンク、高狩り、豪華特典を公開学習、リンク。
高狩りに豪華特典を、配布みたいな。
02/21、はい、リンク、はい、高狩り、曜日限定の高ひよこ、リンク。
これは今、一本指で左から右にフリックしてるんですけども、そうすると、こう、はい、次の、項目にどんどん移動していくんですね、iPhone は。
はいはい、
で、そうやってこう項目をずっと追ってって、まあ、指で画面を撫でてもいいんですけども、
はい、
追ってって画面の中をまず、見ることができます。で、画面の一番下に、
KNTRE 向こうのボタン。
これはね、KNTRE 向こうって言ってますけど、これ戻るボタンなんですね。で、こういうのも、名前を変更することもできるので、カスタムラベルっていうので変えると、戻るボタンとか読むようになるんで、まあ自分で貼り付け替えて、やれば、まあなんとかできると。
バーレロードボタン。
バーレロードっていうのは、更新ボタンなんですね。で、まあ更新ボタンがあって、
国取りボタン。
国取りボタンがあって、
KNTRE ボタン。
この KNTRE っていうのはメニューボタンで、この他の、この国取りの中の他のメニューをやりたいとき、に開くボタン。
パーセッティングボタン。
で、パーセッティングっていうのは、これは国取り合戦のセッティングで、こう GPS とのうんぬんかんぬんだとか。
そうですね。これスマホだと、確かこの GPS を使ってしっかり自分の位置を把握するモードと、
うん、
その周囲のアンテナをなんか探して、やるモードとあって。
はいはいはい、要は携帯のアンテナから取るやつね。うん、はいはいはい。
そうですね。実はね、そう、GPS の方が正確な情報が得られるんですけど、例えばね、それを使わない利点っていうのが、実は裏技じゃないですけど、あるんですよ。
は
あ、
それは
どういう、例えば、はい、上津本線から佐渡島を取るとかね。
はい。
はい、うん。私はまだあんまりそういう、これを対岸取りっていうんですよ。海の向こうのものをとか、川の向こうのものを取るっていうね。電波の乱れを利用して取るっていうのをね。
ずるいね。
GPS モードではそれができないんですよね。なので、アンテナも、深く、丁寧な情報を取ってくるっていう風にして、ちょっと時間はかかるんだけど、それで取ると、上津本線から突然佐渡島が取れるというね、やり方があるらしいん
です。それは結構あちこちであったりするのかね。
これもね、そうですね、海岸取りの情報っていうのはね、実は鷹狩り、国取り合戦とか鷹狩りの掲示板の中でも結構公開されてて。
あー、ホームページなんかで見るとね、結構この国取り合戦の情報って流れてるので。
相当ユーザーいますよ。最低でも、数万人はいると思いますね。
で、まあ、まず簡単にこの、いろんなところ行った時に、まあ動いた時にね、この国取りってボタンを押してみると。
国取りボタン。
はい。
国取り中止、キャンセルボタン。
今、この、GPS の
OK ボタンでいざ出陣へですじゃ白い星。
これ付き人みたいな G がいてですね。
G がずっとねいろいろ寄って話してくれるんですね。
そう。でこれ上から読んでいくとですね。
どの OK ボタンでいざ出陣へですじゃ白い星。
いざ出陣じゃって。
国名。
国名。
千葉向こうのテストフィールド。
まあこれは千葉市内なので千葉になるんですね。
緯度
35.58513向こうのテストフィールド。
まあ緯度が出てます。
経度。
得意ですね。
140.128806。
向こう、OK、ボ
タン。
再取得、ボタン。キャンセル、ボタン。
ということで、OK を押
す。OK。
再取得できるんだ。いいなぁ、
うん。あります。
ガラケーにはその機能ないですね。
そう、うん、だから、OK、ボタン。さっきの、ここ、さっき言ってた、これ1個戻って、戻るボタンで戻って、
うん、
キャンセルで戻って、セッティングのところ行って、その GPS かアンテナかっていうのを切り替えて、もう一回取り直すみたいな。
うんいうこともできるんですよね。
OK、ボタン。OK、
で、OK を押すと。
武将ゲッターについて更新。リンク、0/15海峡。
で、0/15海峡っていうのは、この国取りをした時のイベントを発生した数、
ね。そうですね。これはね、だいたい10キロ移動するとイベントが起こったり起こらなかったりするらしいんですけど、ランダムなんですけど、
はい、
それを15回やっちゃうともうイベントは起こらなくなっちゃうんですけど、たまに金山を発見したり、小判が、もらえたりとか。
そうそう。金山を発見したとか言ってね、うん、お金もらえたりとかね。
そうですね。うん。
で、今出てるの画面が。
統一再
統一。
23時22分。ステッカ面の向きはロックス。バッテリー電源。空レベル。蘇我の空スラッシュ。
蘇我の空とか言ってますね。
そうですね。今、千葉、国で言ったら千葉ですね。千葉で、はい、空で、高狩りの方の空は蘇我だよっていうことで、
はい、
この国、OK、あの、国取りボタンで OK を押すと、さっきの国取りと、鷹狩りと、その、いくつかの連動するゲームのことが全部できてしまうんですよね、いっぺんに。
あ、鷹狩りの方もできてるんだ、これで。
だから今、空の、蘇我の空って言って、まあ、これはね、鷹狩りを始めていれば、ちゃんと鷹狩りの、チュートリアルさえ終わってれば、空も一緒に撮れる。
そうか、鷹狩りをわざわざ開かなくても、できちゃうってわけなんですね。うん、
できちゃいます。
で、今ね、実は、あの、今日全然いじってなかったので、
おじい次の地域に向けて作戦を練り直そうぞ手伝え。
あ、その前にですね。
空レベル。いざ、この空の高狩りへ、ボタン。
いざ、この空の高狩りへっていうのがあるんですね。はい、で、その下に、ね、
うん、国取り、千葉、はすでに自国だった。おじい次の地域に向けて作戦を練り直そうぞ手伝え。ベル、イベント、ゼロスラッシュ15海峡。ここは先ほど来ましたぞ、バイジ。民、リンクは増えませんでした。
ということで、まあ、民は、民は増えなかったよっていう。
そうですね、民はね、増えないんです。移動すると1キロにつき30人ぐらいずつ民は増えていくんですけど、移動、そうですね、一回統一してしまった空だとか、エリアだったら、ここは先ほど来ましたぞとか、ここはすでに自国だったと、いうふうに言われるんですね。
なんか時々、民が喜んでおりますっていうことあるよ。
それはね、多分なんかの拍子に1キロぐらい移動してるんですよ。
だからね、結構ポチポチやってると行けたりしちゃうんですよ、ね。
そうですね、はい。はい。で、そうですね。これ毎回ポチポチをしてると自分の家とかだったらもうやることないのかなと思うんですけど、この空の鷹狩りへっていうボタンがさっきありましたけど、
はい、
その空の鷹狩りをすると、まあ、その空に、まあ、すくってる鷹が出てくるんですよ、何かがね。
はい。はい。
それを倒して、可愛がったり何かして仲間にすると、自分の鷹
仲間にできる。
仲間にできるんですね。はい。はい、で、その鷹を使って、今、ちょうどイベント真っ最中なんですけど、イベントに参加したりとか、することができるんですね。
はい、もう、わけわかんないですよ。で、じゃあ、せっかくだから鷹狩りしてみましょう。
いざ、この空の鷹狩りへ、ボタン。
はい、
いざ、この空の鷹狩りへ。鷹が襲ってきた、イメージ。統一状況。アンテナ。統一した空。20。スラッシュ6000空。20
空もいってるんですよ。
20。スラッシュ6000空。
6000分の20いってるんですね、もう。
はい。
千葉県の空。20。スラッシュ237空。パンチ。戦うパンチ。ボタン。虫眼鏡地図を見る。リンク。メモ思い出とばりを書く。リンク。チカピカ。
思い出とばり。
これなんだ、思い出。
思い出帳ですね、
そうだよね。
次にもらえる空特典はリンク。
次にもらえる空特典はとか。
チカチカ。
これもね、そうですね、空が30空攻略したら武将の誰がもらえるとか。
戦うパンチ、ボタン。
50空を攻略したら、鷹の何がもらえるとかあるんですね。
クエストってやつですか、
うん、
は
い、クエストというかね、うん。空を攻略エリアの特典っていうのがあるんですね。
本当にだからね、いろんな複合ゲームですね。
な要素が入ってるんですね、これね。はい、
で、まあ、鷹狩りしてみましょうか。
パンチ、戦うパンチ、パンチ、戦うパンチ、風の子、イメージ、パンチ、戦うパンチ、ボタン、鷹狩りリトップ、リンク、リストの開始位置です。
戦うしかないので。
パンチ、戦うパンチ、ボタン、パンチ、戦うパンチ、鷹狩りリトップ、リンク、討伐成功。
風の子には負けないって、いくらなんでも。
まあ、討伐成功で。
風の子、米印、白い星、白い星、白い星、白い星、王冠、LV、1コスト、3、
はい、レベル1のコスト3。そんなに強い鷹じゃないですね。
おさむ。504。パーセ。483。
まあ、攻撃と防御ってことですね。
赤いハートからだ。464。
体力が460。
仲間にできるチャンスチカピカ。
まあ、言ってみれば、攻撃力が HP って感じですね。うん。
はい、
あ、それ、ゲーム好きな人はわかると思うんですけど。はい。
で、
はい、
これをどうするかっていう扱いのところになるんですが。
はい、下の3つから選ぼう、電球。パンチ。
扱いは3つありますね。
素材をゲット、大きなびっくりマーク、賞金袋、所持小判、4025小判、可愛がる、リンク、賞金袋、手当てする、リンク、賞金袋、200小判、きび団子、リンク、プレゼント2個。
この可愛がるっていうことをやると、
ランドマーク。
お金はかからないけど、鷹が仲間になる確率が低い。
うん、
そうですね。手当てをすると、お金はかかるけど、それなりの確率で仲間になる。きび団子をあげると絶対に仲間になるっていう違いがあるんですけど、
は
い、
この程度の鷹にきび団子を使うのは正直もったいなくて、
もったいないですね。可愛がれば十分ですね。うん、
そっか、この子は可愛がるのか。
可愛がる、リンク、
十分、
可愛がる、 リンク、イメージ、
はい、著作権記号名字
暗号、L、ハンドル
処理数。
だからね、私が弱いんですよ、きっとまだ。
いや、そのようには関係ないですね。私でも逃げられます。
鷹をすぐに呼び寄せることのできる笛。
まあ、こんな鷹呼び寄せなくてもいいや、みたいな感じなんです
ね。うん、まあ、レベルの低い空だと、ほとんどさっきの風の子だとかね、レベルの低い鷹が出てくるんですけど、本当に、例えば東京都なら小笠原諸島とか、埼玉県なら秩父の山奥とか、北海道なら手売島という島に行くと、その県の主がいるわけです。レベル5の空っていうのが都道府県に一つずつ、沖縄だけ、1、2、3、4つかな。
すごいね。
そう、北の南大東島と北大東島と波照間島だったかな。にも沖縄には別に鷹がいるので、レベルの高い空があるんですけど、そういうところのにはその主しか出ないし、レベルの4の空とかだと結構レアな鷹が出てくるので、誰かの助けを借りないと倒せないかもしれないような鷹も出てきます。
なんだそうですよ。はい。
はい、
ということで、彼がどれだけこういうものが好きかということがお分かりいただけたと思いますが。
はい、すいません。はい、
で、まあ。
走る人、鷹牧場へ。
まあ、高牧場へって言って、まあ、戻ってい
って、次の、HTM 強化スラッシュ進化、リンク、
この強、鷹を強化するだとか、
トップ、リンク、イメージ、冒険、リンク、召喚、リンク、同盟、リンク、協力戦、リンク、同盟、リンク、イメージ。
みたいに、とにかく全部読んでくれます。
ニュー、リストの開始位置です、はいはいはい。新着メールがありますか、リンク。最近、鷹狩りした空、リンク、無料で、メデコ召喚音符、リンク、統一した空数、20、リストの開始位置です。
まあ、新着メールがありますというのは、多分この、お友達申請だったりとか、申請が許可されましたとか、そういうのが出てたりします。で、この、さっきの、国取りボタンの右側にあった、
KNTRP ボタン。
これはメニューボタンですけども、例えばね、まあ、レオちゃんは、なんだ。iPhone 自体そんな触ったことないでしょうか。これをメニューボタンに切り替えることが一応できるのでやってみましょうかね。
はいはいはいはい。
警告、テキストフィールド、編集中、KNTRP、保存、削除、リック、
アップ、あ、このボタンの名前を変えるっていう作業ですね。
これをメニューって。
超音符、目的の目、カタカナのメニュー、候補、カタカナのメニュー、候補、自動修正、メニュー、メニュー。
という風にして、
保存、ボタン、
保存。そうするとですね、
国取り合戦、メニュー、ボタン、国取り、
国取りってボタンがありましたよね。
はいはい、はい。
で、この右側に、
メニュー、ボタン。
っていう風に、
名前が変わるわけですね。
変えられるので、こう説明を受けちゃった時に、あ、これは何のボタンだ、何のボタンだっていう風に、もしそのボタンに名前が付いてなかった時なんかには、つけるといいかもしれないです。
よくインターネットエクスプローラーなんかでもあるけど、ただ単にボタンとしか読まないところあるじゃないですか。
ありますね。
ああいうものに名前をつけることは可能なんですか？
可能です。
あ、素晴らしいですね。
例えばアプリなんかでこう常にそこにあるボタンだったりとか、あるんですね。よく使うもので、そういうものにこうラベルっていう形で、つけられるので、でこれは最近の、Android の最新の OS であれば 4.3 以上、今 4.4 まで出てるんですけど、
はいはいはい、
4.3 以上であればカスタムラベルが付けられます。
へ
ぇー。で、まあ、実はこのボタン系統は、Android の国取り合戦の方が微妙に読みがいいんですね。
なるほど。
で、ただ、この項目の移動がこうフリックでしていったときは、動きは正直言って iOS 端末の方がいい。iOS 端末っていうのは iPhone だったり、iPod Touch だったり、iPad でやってる時の方が、まあ見やすいかなっていう感じです。はいはい、ただまあ音声の好き嫌い、ドキュメントトーカーの方がいいとか、ボイスオーバーの方がいいっていうあれもあるので、まあその人によって、どっちでも使えるよっていうことだけは一応お伝えしておこうかなと、
ね。そうですか、うん、はい。今の音を聞いてるとなんかね、すごく簡単に、できそうに聞こえるんですけど、
目使わないでいけちゃいますね。
はいはいはいはい、
はい、十分いけると思う。
画面表示、
はい、画面表示なんて言ってますが、そうなんですよ、こんな感じなので、まあだから、はいはい、レオマンさんがこれを使おうと思えば このために iPhone を買って、
スクリーンがロックされています。
っていうのもありなのかな、
そうですね。
気がしますね。
うん、なんでこれの醍醐味っていうか、おそらく、リスナーの中にも、鉄道好きな人、乗り鉄だとか、はいはいはい、あとバスが好きな人だとか、まあ普通に観光が好き、温泉が好きとかね、いう人も多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ鉄道の音を楽しみたいとかね、うん、そういう人にとってはこんなアプリいじってる場合じゃないぞという話にもなるんですけど、結構ね、地方の乗り鉄やってると、ね、電車の雰囲気すごくいいんですけど、列車ですかね、電車
時間がある時に端から端まで乗っちゃうんでしょ
う、ね。うん、端から端まで乗っちゃうんですけど、暇だなぁと。うん、やっぱりだんだん、こうね、音楽聴いたりしてもいいんですけど、何かね、暇だなぁと。あとはね、私が好きなのは高速バスで夜行ですよ、はいはいはい。動いてる時に、今どの辺走ってんだろうなっていう時に、国取りをすると、大体自分の居場所がわかるんですね。
なるほどね。うん、
だから、
自分の居場所がわかるってね。
うん。電車だったらね、大体次どこそこって言いますけど、夜行列車とか夜行バスだったら言わない。まあ、夜行バスじゃなくてもバスはなかなか言わないですよね。
はいはいはい、
はい。で、ああ、今こんなところ走ってんだって、あ、意外に、あ、こんな市も通ってんのとか、うんうん、そんなこともね、分かったりするので、うん、景色が見えなくても面白いんですよ。
ああ、なるほどね。うん、そっか。いやー、面白そうでしょ、レオちゃん。これでや
って。面白そう。うん。なんか、iPhone で やりたくなってきたかな、ちょっと。ボタンがついてないけど。うん。
iPhone は、こうなんか、こうやりたいものがあれば、なおさらなんですけど、結構いけると思いますよ。う
ん、まあ、いじり始めればね、多分、画面がひびが入るぐらいまでいじり倒す人なので、おそらく大丈夫だと思うんですけれども、ね、これを、こんなね、大したことじゃなくていいんだけど、こんな些細なきっかけでいいんだと思うんですけどね、うん。iPhone に乗り換えるってことも、まあ、考えてもいいのかなと思ったりしてます。
はい。一応、この、ちょっと待ってくださいね。今、アンドロイドもつないでみたんですが、
はい。
今ね、アンドロイドもつないだんですよ。で、
23時34分。
ア
ラート推奨レベルを超えるまで音量を上げますか？OK ボタン。アラート推奨レベル。OK ボタン。ホーム。住人ラジオ。あ、音楽の音量を 60% に設定しました。
ですね、この、今、アンドロイド端末に繋いでみました。で、アンドロイド端末にも、
国取り合戦。
国取り合戦というのがあるんですね。
はい、国取り合戦。国取り合戦。アフリパービス一覧 STARMP STARMP タイトル IMGSP イメージ。
実は国取り合戦ってツイッター ID それからツイッターアカウント、フェイスブックアカウント、それからまあ国取り合戦のそのもののアカウントで入ることができるんですよ。で、私国取り合戦のアカウントを取るのがめんどくさかったので、ツイッターのアカウントで登録をしちゃってるんですね。聞こえてますか？
なるほど。はいはい。大丈夫です。
で、それで、一つの端末で使ってるときは他の端末は使えなくなります。
まあそうでしょうね。
他の人、要は人と協力して撮ってしまおうという考えをする人が多分いるんだろう、これ。
そうですね。いるんでしょうね、きっとね。自分がね、でってそうでしょ、私のアカウントでね、千葉で、じゃあちょっと、もし、西日本の方行くんだったら、デカプーさんちょっと撮ってきてっていう、そういうことができたら、まあ、嬉しいけど、ちょっと残念ですよね。自分が行きもしないところが増えていくわけですからね。まあ、
共同のアカウントかなんか一個作って、うん、こっちに行ってる時にじゃあちょっとやっといてみたいなのは、うん、ありじゃないとは思うんですけど、まあまあそういうこともできなくはないという話なんですね、きっとね。うん、で、まあちょっと ID 入れてないから中入るのめんどくさいんですが、
メンバー登録して始める。ログインして始める。メンバー登録して始める。お試しで始める。
みたいに、この、一応これも全部読みます。
はいはいはいはい。
Google Play。いつもの通勤通学を出かけが100倍楽しくなる戦国スタンプラリー。ご当地武将を集めて天下を取ろう。ただ Twitter の ID で会員登録。と登録した Twitter ID でログイン。Facebook の ID で会員登録。と登録した Facebook ID でログイン。
みたいに、こう、
うんうん、
あります。で、例えばボタンも、
更新ボタン。
ほら、さっき更新ボタン読まなかったじゃない？
はいはいはい。
で、この、Android の端末では更新ボタンは読む。
更新ボタン、はい、国取りボタン、メニューボタン、設定ボタン。
みたいに読んでくれるんですよ。
そうですね。さっきよりも、あの、
読みがいい。
ラベルがついてるっていう感じですよね。
そう。ボタンのラベル読みがこっちの方が準備がよくできてます。ただ、こう、中に入った時に、まあ、微妙にこう、どうなんだろうなっていうところはありますけれども。
うんうん、
ツイッターも特にないので、レオちゃんに、このゲームのクイズをやってもらいましょう。
ああ、そうですか。
はい。で、終わりにしましょうかね。
そうですか。はい。
はい。ちょっとお待ちください。これかな？これか。はい。ですね。もう一回 iPhone の方に戻しまして。これ。
3時38分。ロックを解除。ロックを。ツイートリスト。ナンバーキマチャ。SNS。
はい、
国取り合戦。
国取り合戦に入って。国取り合戦。
で、メニュー、ボタン。メニュー、向こうの。
で、メニューの中には。
トップ、リンク、マイページ、リンク、プログ、リンク、受信箱、リンク、スタンプラリー、城下町、チャンバラ、リンク、高刈り、リンク、戦国クイズ、リンク、戦歴カード、リンク、統一国、リンク、絵巻、リンク、ランキング、リンク、アバターや、リンク、色旗、リンク、夏の陣、リンク、思い出帳、リンク、国ポチャージ、リンク、QR 読み込み、リンク、スタンプ、リンク、リストの終了位置です。
なんていうのがあります。で、せっかくですので、このマイページという中にですね、
マイページ、リンク、マイページ、リンク、メニュー、ボタン。
マイページという中に、
高刈り、リンク。
あ、プロフィールだったかな。
ん？
プロフィールか。
メニュー、ボタン。
プロフィールの中に
ですね、リンク、プログ、リンク、称号変更、リンク、リストの開始、全3ページ中2ページ目。
プロフィールだかマイページの中に、あの、はい、招待、要はね、招待してくれた人の ID を入れたりするっていう項目があったりするんです。
あ、はいはいはいはい、はい。
で、
おそらくマイページの方ですね。
マイページの方にどっかにあるので、うん、そこにこれを招待してくれた人を入れると、招待した側も、招待された側も、うん、この
小
判がもらえたり、得点がもらえたりすると。
得点がもらえますね。はい。はい、なので、ただ、あの、始めるんじゃなくて、その紹介してくれた人の ID を入れると、お互いに得をすると。
はい。
いうことですね。
ということで、せっかくですので、レオマンさんの ID を、言っときますか。
あれ？でもなんかすでに、あ、そっか、デカプーさんは前入れてくれてましたよね。
そう、はい、そうそう。
そうですね。
うん、レオちゃんの
アドレス。まあ、ツイッターでもう一回つぶやいといてもいいんですけれども、ね、ね、いいんですかね、こんなことやっちゃってね。もし、
いいと思いますよ。
まあ、国取りを、でもね、すでにやっている人はね、
やってる人はもう誰か、ね、誰かの紹介 ID を入れちゃってる人はダメなんだけど、入れてない人は多分できるので、
うん。そうですね。入れてない人は、あの、入れていただければお互いのポイントになるということなんで、もし始めてみようかなっていう人は、私でもいいし、デカプーさんでもいいので、
はい、
ID を入れていただけると。
いいかなと思います。
はい。
ちなみに、レオマンさんの ID は？
レオマン01だったと思います。LIOMAN01 ですね。
私はデカプーだったと思います。DEKAPUU だったと思いますので。
お互いにだったと思いますねってね。まあ、あの、不確定なんですよ。ちゃんと、あの、調べとけよって話ですけどね。
すいません。
お互いにダメですね。
まあそんな感じで、もしよかったらやるときにはどちらかの ID を入れていただければなと思います。
ちょっと喜びます。
ボタン、
ああ、そうですね。放送の素晴らしさが余計にレオマンさんにとっては増すんじゃないでしょうか。
戦国クイズリンクリストの戦国クイズリンクリストの開始位置です。
はい、
チカチカ18日のクイズチカチカボタン5番賞金袋戦国クイズイメージ10クイズチカチカに正解すると
というなんか説明があってですね、
チカチカ
正解すると10個番もらえるんですね。あ、これ18日のクイズ18日からやってないんですね、クイズね、
う
ん、
じゃあ一応18日のクイズをちょこっとだけいきましょうか。
ピカピカ、はい、
18日のクイズピカピカパーセント、
いきまーす。
戦国クイズイメージ、柿崎経験中黒直江影津七中黒宇佐美貞光中黒甘春刑事といえば左柿かっこ武田四名神と称された武将である、丸かかけるか
ということなんですけど、
これなかなか聞き慣れないと大変ですね、
はい、
うん、確かね、これはね、罰ですね。
2かけるリンク
武田じゃなくてこれ上杉じゃないかな。
柿崎経験中黒直江影津七中黒宇佐美貞光中黒甘春刑事といえば左柿かっこ武田四名神と称された武将である、丸かかけるか。戦国クイズ柿崎経験中黒クイズ正解で15番
ということで15番いただきました。
賞金袋、はい、獲得びっくりマーク、さらに連続回答ボーナス9、賞金袋チカチカ次の C メイピ、
危なかったですね、これ連続回答ボーナスね、1日でも逃すとまたゼロになっちゃうんですよこれ。
おー、うん、
柿崎経験中黒直江影津七中黒宇佐美貞光中黒甘春刑事といえば上杉謙信に仕え左鍵括弧上杉四天王と称された4人の武将です。ちなみに左鍵括弧武田四名神武田四天王とは武田信玄に仕えた馬場信房中黒内藤将豊中黒山県将慶中黒高坂正信のことを指すのが一般的です、
っていうふうにこう説明もちゃんとしてくれますってことで、
一番残念なのはこの武将の名前 なのでこれあのボイスオーバーにしてもドキュメントトーカーにしても
微妙に読みが、
まあ、ガラケーの読みにしても結構ねわからないんですね、なんて言ってるんだ
それが、ね、まあ、一文字読みもできますので字知ってる人は意外といける、
字知ってる人はいいかも、ね、あ、一文字読みできるんだったらいいですね、
いきますよ。
先々経験中黒直江コンテナ読み上げ速度等単語文字、
文字でいくと
書き先け家中黒直え、
あ、そういう読み方するんだ、
中黒うタスクビサダム、ミツル、中黒、アマ、カス、ケイ、ジ、ト、イ、エ、バ、
みたいな感じで、
ひらがなのバ。
で、これを単語にすると、
単語、上杉、謙信、に、使え、左か、左鍵、格好上杉、四天王、と、将、
文節に、
で、た、四、HI の、武将、です。ちなみに左鍵、格好、左鍵、格好だけだ。な、しん、武田、四天王、と、は、武田、信玄、に、使え、た、馬場、信、草中黒、中黒内藤。
みたいな感じで、
うん、うん。
まぁ、あ、ちょっと、安定しないですけど。
まぁ、あ、慣れないとね。
そうそう。こう、まぁ、あ、ある程度文節で読んでくれるかなっていう感じですね。
うん、まぁ、あ、ガラケーよりはいいんですね、こっちの方がね。そういう意味では。
ということができますよっていうお話なんですね、はい、じゃあもう一問いきましょうか、
チカチカ次のクイズへチカチカボタン、チカチカ次のクイズへチカチカスラッシュ3。1585年と1600年に起こった左鍵括弧上田合戦はいずれも同じ大名家の間で争われた戦いです。その3つの大名家とは
という、
何だったっけ。
1武田氏と上杉氏リンク、2北条氏と里見氏リンク、3島津氏と大友氏リンク、4徳川氏と真田氏リンク。
忘れたなぁ。でも多分4番ですね、これ。
4番で。
4、徳川氏と真田氏。4、徳川氏と真田氏。リンク。
当たった。すごい。1585
年の左鍵括弧第一次上田合戦は、1585年の左鍵括弧第一次上田合戦は、真田正幸の守る上田町を徳川軍が攻めた戦い。1600年の左鍵括弧第二次上田合戦は、関ヶ原へ向かう徳川秀忠軍を上田城の真田正幸中黒幸村が足止めした戦いです。上田城跡公園は、
ここ、あ、そう、これでクイズで、ここですよって地図が出るんですね。この今のね、上田城跡公園、ね、上田城、今上田、ね、上田城、上田城跡公園って言ったけど、うん、上田城跡公園ですね。
さらに連続回答。
まあこんな感じでできると。
はい、いずれもさっきの2問私自分でやった時は外してるので。
そうなんだ。
はい。
はい。はい、まあそんな感じのゲームです。はい、で意外とこの視覚障害者がこのボイスオーバーでゲームをやろうとするとできるゲームってなかなか見つかんなくてですね、まあ、たまたまこういうのができるかと聞かれたところからこのゲームが出てきてですね、
はい、
あ、意外とできるんじゃないっていう、こう、
そうですね、
お話
実は、私日毛連の、あの青年競技会とかの大会とかに行ったりすると、
はい、
意外にこれやってる人いるんですよね。
あ、そうなんだ。
多いんですよ。3人ぐらいいましたね、この間も。まあ、もっといたのかもしれないですけど。
あ、そう。
そう、私と一緒に行った人で2人でもうずっと静岡から去年の9月静岡からともうわざわざ新幹線取らないんですよ。もう、はいはい、鷹狩りのためにスピード速すぎて取れないんですよ新幹線だと。なので、まあ、お金もかかるしね。
はいはいはいはい、
なので各駅停車を使って、東京まで帰ったんですね。羽田まで各東海道線 で、はい、でその中でずっと喋ってたら一緒にその参加した人が国取りやってるんですかって話しかけてきました、
ね。面白い、
ね、
みんな暇だな。
ね、暇ラジより暇なんじゃないですか、ね。
暇ラジは忙しいんだ、あれきっと。
暇ラジは忙しいんですけど、こっちはね、だから国取りは忙しいんですよ。もうやり始めたらね、
でも他のことができない。
うん、いや、これもね、他のことをやりながらとか、メール返しながらとかもやるんですけど、
はい、
本当にね、移動してるときにね、ガンガンメールとかが来るとね、もう返せないんですよね。もう、取らなきゃならないから、国を。
はいはいはい、
めったに行かないとこだと、ほら、取り逃したら嫌なので、かじりついてるわけですよ、ずっと。
なるほどね、うん。まあ、そんな感じなんですけど、ゲームについて何か追加ありますか？
いや、喋らせたら多分一晩中、やってるので、ありません。ありません。何もないです。はい。とにかく、うん、移動が多い人でね、やってみたいなっていう方は、ちょっとでも興味が出たら、いじってみてもらえると、まあ、仲間が増えて楽しいかなと思いますので、
わかりました
。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マピオンの回し物ではありませんが、はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、今日はゲームの紹介をさせていただきましたが、いやー、このゲストさんがいなかったらさっぱり分かんなかったね。
いや、私喋っててみんなにちゃんと分かってもらえてるのかなっていうのをね、そう、ね、気になるところ、
ちょっと触ってたので私は、
うん、
分かるんだけど、でも、今日の大事なことは、まあ、エリアゲーム的なものが好きな人と、
はい、
あとそういうものをやったときに実際どれだけ読むのかっていうことが聞いてる人に分かってもらえれば十分かなと思います、はい、
そうですか。
で、そのゲームの中身がどうこうっていうのは正直聞いても分かんないです、これ。
まあそうですね、うんうん、
実際俺まだ分かってないし。
まあそうですよね、うん、
すごいイライラしてます、最近。
あ、分かんないから。
分かんないし、武将はなんかどうやったら強くなんだよみたいな。
ああ、タカはね、どうやって強くするか、この辺はね、もう本当に喋り出すとキリがないんですけど、コツがいるんですよね。安く強くするためのね、やり方なんかも、インターネットだとか、ゲームの中のさっき井戸端ってありましたけど、掲示板なんですけど、
あ、はいはいはい。
あん中にね、結構いろんなこと、
はい、
研究して書いてくれてる人いっぱいいるので、そういう先人の、知恵を参考にしてやっていただければ楽しめるんじゃないかなと、うん、
そっか。じゃあそこら辺を見ながらやったらいいのかなと思いますが、はい、この国取り合戦の、国取り合戦ゲームの、ホームページを、はい、デカプーの部屋に貼り付けてありますので、まあ、興味のある方はそこから見ていただくなり、Android、iPhone、iOS の方で国取り合戦というふうに、App Store、Android の Play Store で検索していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。どうでしたか、今日はレオマンさん、わざわざ出ていただいたんですけど。
いやー、大変、なんか、一番気がかりなのが、はい、音が割れているというツイートから先のツイートが
一個も来ないね。
一件来てます。
あ、来た、本当、ちょっと待って。
一件、シンさんから来てますね。
あ、本当、今さっきまで、
国通りをする魔法でやる場合、うん、大容量モバイルバッテリーが必須ですねと。
いや、確かにそうだね。
その通りです、はい、
ガンガンいっちゃうのでね、
ガラケーでもあっという間に電池切れますね、これ、うん、
はい、
山間部とかでやるとね、探しに行くのでこれ大変なんですよ。
私は最近5200ミリアンペアの、スマホバッテリーをパナソニックのやつを持ち歩いておりますので、iPhone が2回充電できると。 いうのを使ってます。あの時々バスでこう、
うん、
岐阜の方まで出かけなきゃいけないこともあって、まあ、そういう時に稼ぐんですね。
羨ましいですね。岐阜の方までバスで行きたいですね。
いやーってかね、基本的本来なら避けたいんですけどね、あれむちゃくちゃ体足むくむんでね。だけどゲームのために、
ね、取れるなら1回だけならいいですけどね。
1回だけ
ね。出張も行きと帰りをコースを変えなきゃならないんですよ、国取り屋は。あ、国取り屋ですよ、国取り屋って。
国取り屋、
いや本当にそれ、そうなんです。出張の時にね、あのコースを変えたりとかね、いろんなことするんですよ。国取り屋はね、出張に行きたくてしょうがないんです。
そうか、出張で国取り屋は出張に行きたくてしょうがない。自分の金で行け。
で人の金で行きたくもない仕事に行くんだったら、国取りぐらいしなかったら損でしょうっていうかね、うん。
そっか、面白い。
まあそれなので、いつものお出かけが何倍楽しくなるというね、あの売り文句が書いてあるわけですね。
なるほどね。まあどうでした、今日あの、まあ、全部手伝っていただいたというか、喋っていただいたわけなんですが、
はい、
あの初のラジオ、
初のラジオ、いやあのね、正直ラジオが聞こえてないので、なんかもう完全にラジオに出てるっていう感覚がないんですよ、自分が。もうあの単にデカプーさんと喋ってるっていう感覚なので、あのでその前はあのツイートを読んでて、あのね、あのパーソナリティとあのアシスタントのチコさんいらっしゃったじゃないですか、
はいはいはい、
だからラジオに、あ、出るんだな、出るんだな、あ、もう始まるんだなっていう、うん、感じがあったんですけど、
はい、
なんか、ね、もうなんかそんな感じが全然してなくていいですね。もう 気楽にやらせていただきました。
あ、もしよかったらまた来ていただきたいんですが、
あのなんかね、ちょっとドン引きされてるような気がして仕方がないので。
でもね、リスナーそこまで下がってないよ、はい。
あ、そうなんですか、うん、
ね、ちょっとまあ最後に見ましょうかね。
時間的にね、ちょっと遅いから、あれですけどね。
ね、でもね、やっぱりこの、リスナーが取れるっていうか、聞いていただける時間っていうのがやっぱりあって、早いと家のことやってて聞けないとかね。
うん、
まあ遅すぎるとまあ寝ちゃうとか、まあもちろんあるんですけども。
まあ11時前ぐらいがいいんでしょう
ね。でもこの時間になっても、50を切ってないんで、今。
あ、すごいですね。
今、ジャスト50ですね。
50、素晴らしいですね。はい、大体
な、国取りになっても、国取りになってからも10は減ってないので。
なるほど。2割で減ってないわけですもんね。
減ってないです。
ね、
これは、やっぱり、リョーマンさんの力でしょう。私今日ほとんど喋ってないからね。
すみません。喋りすぎて申し訳
ない。そんなことない。やっぱね、ゲストが喋ってくれないとゲストが来た意味ないんで。
まあね、でも、デカプーのって言ってるんだから、デカプのね、やっぱり喋りを楽しみにしてる人も。
デカプの喋りじゃないよ。デカプとチコちゃんのバカ話を聞くのと、
うん、
意外とね、この技術的な話になるとね、ガッと減ったりするんですよ。
なるほどね。うん、
だけどまあ、うちはどちらかっていうと、技術系番組っていうか、情報番組として頑張ろうかなって思ってた部分もあって。
いいんですか、こんな情報番組とか言ってね、こんなことやってていいのかなと思
います。いいと思います。やっぱ使ってる人がやっぱこういうのはね、喋ってくんないと、っていうかお前努力しろって話なんですけど。
いやいやいや、でもね、正直この1週間でね、そこまで国取りをいじり尽くしてくれてるとは思わなかったので、大変私国取り屋冥利に尽きるところでありますが、
はい、国取り屋冥利、そうですよ。がだから、同盟を組もうと思ったら、もう同盟人数過ぎちゃってて、同盟に入れてもらえない状態になってる。
私が作ってる同盟じゃないんですけど、前にいた同盟の人が全然働いてくれなくてね、ちっとも商品がもらえないから、新しい同盟に移籍したんですよ、夏に。
ちょっと入れて、うん、今度。あ、だからね、昔携帯忍者城ってあったじゃないですか。
忍者城、うんうん、
携帯忍者城って知らない？
あ、やってたな。自分はやったことないですけど、はい。
でなんかそれを視覚障害者の人たちがいくつかコミュニティみたいので全制覇した人たちがいましたよ。
うん、あれも、あ、全部同盟とか組むんですか？
組むので、なんか敵と戦ったけど敵に倒されちゃったので、助けに来てくださいっていうのが、うん、メールが飛んでくるの。普通に携帯メールが飛んできて、でそこの URL にアクセスするとそのストーリーに参戦してって こう。
あ、なんかやってた人いたな、それ。うん。
携帯忍者城、多分これ聞いてる人は分かる人中にいるかもしれませんね。
あ、やってた人いたかもしれないですね、結構ね。うん。
はい。そうなんですよ。
うん。
まあ、そんな感じでですね。
はい。
まあ、今日は、一緒にやっていただいたわけですけども。
はい。ありがとうございました。
いやいや、ありがとうございました。もう一回ちょっとツイッターのチェックをしますね。ギリギリ2時間だったな。2時間は超えないようにと思っていたんですが。
ああ、確かにね。はい、もう深夜回っちゃいましたね。
ねえ、かぼちゃの馬車がね。
まさか。まさかかぼちゃになっちゃうのはいいんだけど、まさか明日国家試験受けるとか人いないですよね。
いや、そういう人はこんなもの聞かないで勉強してください。国取り合戦どころじゃない、国試合戦してくださいよ、ちょっと。
うん、国取りじゃなくて国試ね。うん、合戦。
っていうか、私は国試の前は大変だったね。まあいいや。
ね、まあその辺はまた何かの機会に、ね。
何かの機会にまたお付き合いいただければと思います。
う
ん、
いやー、ひどいね、もう、惜しかったですけど。
何ですか、まあ、その辺も、その、うん、ああそのうち
に。ちょっと、だって、国試の1週間前とかにときめきメモリアル
やめなさいやめんかい。で、当然、で、わざわざプレイステーを買った、
プレイステーション買ったんだよ、わざわざ。
それもときメモのために。
ときメモとね、なんかドラゴンボールのゲームをなんか、ある人から借りてきてやってたりとかね。お前本当に今度受けんのかみたいなね。
あ、学年末試、うん、え、卒業試験の前かな、あれ。
なんだったっ
け。さすがに、国試の前は、頑張ってたから。
国試の前に、でも、なんか、君もやってた気がするよ。
で、それで一生懸命やったら、一番最後のクリアのところで、何が出てくるかと思ったら、G と付き合ってくださいって言われたっていう。えぇ、ー藤崎沙織じゃないのみたいな。そう。なんか、いろんな女の子のハートが爆発して、なんか怒られてキレられて、
あれね、
クリスマスのイベントの時に待っての G っていう、こう。
キメキメモリアルはいかにもあれですからね、あんな女たらしなゲームはないですよ、もう全
然。あっちにもこっちにも手を出して。
もうあれね、一人の女の子をね、オンリーで行くとね、まずクリアできないという。
俺何人クリアしたかな、ね、なんだっけ、スポーツマンの緑の髪の女の子クリアしたな、清水なんとかに。何人かクリアした、
何かによる、けど、1か3か2か。1だったら清川さんじゃないか。
あ、そうそう、まあ、清川さん、そうそう。
うん、
ね、多分ね、2も3もやった。悲しい。てかね、あれやってて何が悲しいって、現実の世界から確実に離れてるってことだよね。
まあ、かけ離れてますね。そう、デカプーさんの部屋で3をやって、なんか1とか2よりも複雑になってて、これは嫌だって言って、俺やらなかったんですけど。
うん、ああ、最後にこんな話するとは思わなかったな。
だって国家試験の前なんだもん。よくわからないです。
でも、そんなことをやったやつも、国家試験には受かったと。いやー、びっくりしました。
いや、良い子は真似しないでください、
ね。良い子は絶対真似する。いや、良い子はもう寝なさい。
聞いてる人いないと思うからいいですけどね。まあ、いないと思うんですけど。
おかしいなぁ。うん、まあ、そんな感じで今日はお世話になりました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。デカプー、デカプーの気まぐれチャレンジからのお知らせです。気まぐれチャレンジは、目標として月2回ぐらいを放送できるようにと思っています。2週に1回土曜日の夜10時から、この、URL で放送してます。ご意見ご感想はデカプーアットマークデカプー .com DEKAPUU アットマーク DEKAPUU.com、あるいは、キマチャレのハッシュタグキマチャレシャープキマチャレに送っていただけたらなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。また、次回の放送は次回の放送で、お楽しみにしていただきたいなと思うんですが、はい。またゲームに関してはね、リョーマンさんに登場していただくなりしながらですね、進めていきたいと思っていますので、 またお時間があるときにはお付き合いください、
はい。はい。ありがとうございます。最後にツイートが4件来ました。
あ、本当？
全部ときめもネタ。
マジっすか。
はい。
じゃあちょっと行きましょうか、
ありがとうございました。本
当に。来たツイート読まないの申し訳ないので読みますね、じゃあ一応。
じゃあこれ読みましょうか。シンさんからか。
トムジーさんからかな。なんだか最後の最後に、なんだか最後の最後に面白い、なんだ？
暴露話ですね。
ああ、暴露話です
ね。暴露話がわらわらと。
わらわらわらと
書いてますね。
シンさんのやつ読んでもらっていいですか？
シンさんのやつ、国家試験のときめきメモリアルわらわらと。
あ、直前にときめきメモリアルわらわらと。あ、DY さん出てきましたね。はい。
DY さん。
ときめも
懐かしい。
懐かしい。
虹のさきちゃんのファンだったので、必ず野球部かサッカー部に入部して頑張ってた俺。もう一緒ですよ、これ。
一緒
です。虹のさきちゃんのファンでした。はい。
やるねー。シンさん、そうか。お二人は、ときめもにハマったのか、わらわらわらと。なんかその辺もなんか、レオちゃんと楽しんでたよね、いろいろね。
いや、まあ、ときめもは そんなに、いや、あ、でも。
いや。
はい、
あの後は私のときめきメモリアルは、封印されたと。それよりもね、セガサターンにね、なんか看護婦さんのなんか、ゲームがあってね、なんだっけな、あれは。やっぱりそれもデート系の。
なんかじゃないんですか、それ。
え？何々？
違う？野々村病院の人々って。
あ、そう、野々村病院の人々。そう、
ね。全部やったことがないけど、一応探偵もなんですけどね。
あれ結構ギリギリだったよ。
いや、あれは18禁だったと思うよ。16禁だったか。
で、なんかギリギリでそこからうまくいかなかったりとか、なんだよ、そこで終わっ、こういうこと言ってると不謹慎ですね。
もうピーとか入れないといけないですからね。もう放送禁止になっちゃいますよ。
セガサターンはそういうゲームが多かった気がします、
ね。セガサターンはそういうの、少し緩かったんですね。プレイステーションよりもね。
プレイステーションで見ないもんね、そういうのってね。
ないですね。
そうやって考えるとセガサターンは、アンドロイドで、プレイステーションは、iOS かなって感じがします。
あ、なるほど。よくわかりませんが。
と、まあ、最後の最後までバカな話にお付き合いいただきましたが、はい、この放送はこうしていつも終わらないと、はい、言うんですが、もう、はい、大丈夫だよね。
はい、もう来てないと、はい、ごめんなさい、見てないですけど大丈夫だと思いますが、はい、
はい、というわけで皆さん今日はありがとうございました。
また
次回もよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさい。